ほら、挨拶してとぴょこんと動かすのかわいい。塾女忍者さんからのおちんぽあるあるでした。
というわけで、第70回の後半でーす。いやー、この世界線やり直しちゃったね。
これ、マドカマギか？
ループに気づいてない手がいいかもね。
あ、じゃあ、そうだね。私たちが気づいてないと別に、この聞いてる人たちはマジで誰も知らないからさ。このループがあったこと。この前の回があったこと誰も知らないから。
すごい盛り上がったもんね。
もう本当ありえん盛り上がったんですけどもね。この70回後半というのを撮るの私とおし、2回目、気のせいじゃなければ2回目なんですけども。
今度こそ撮れてることを願いつつ。よくな忍者さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、おちんぽあるある。
ああ、でもね、こう、おももきてやりますよね、確かに。
ぴょこんとね。
そうね。なんか、塾上忍者さんって、なんかいろんな配信見てくれたり、コメントくれたりさ。
そうですね。
なんかお便り送ってくれたりしてくれてるじゃん。で、やっぱりなんかこう、一時こう何者なんだろうみたいな話してたもんね。
はいはい。まあ、でも結論としてはやっぱ、忍びの里から来た人。
そうそうそう。お色気の里から降りてきた人。お威力の里ではもうみんな忍んでなくてもオールヌードみたいな感じ。
あ、そうなんだ。
なんかあるんかな、忍法的な。忍者ってさ、やっぱどうしてもこう忍法、ちょっとこうロマン感じない。
まあ忍者というからにはね、忍法を使ってもらわないとこっちも困りますよ。ね、
セクシー忍法、ちょっと教えてほしいよね。
塾女としてね、塾女忍者さん。どうだろうね、セクシー忍法も使えるかもしんないけどさ。
うん。
逆になんか、わかんない。セクシーの待機語って何？
ノットセクシー。
プラトニック忍法じゃない？
プラトニック忍法って何？なんかすっごいメール送ってきそうだけど、すごい長めな。
いやいや、挿入なしのね。挿入なしの忍法の方。していただいて。
ドトンの術っつって、なんか海辺の、なんか砂浜で横たわってポリネシアンセックスするみたいなやつ。
いや、もうポリネシアンセックスっていうか、もう普通に二人隣で並ぶだけで、こう夕日を眺めるみたいな。
ああ、いいじゃん。それドトンの術なんだ。
それがもう、ポリ、ね、プラトニック忍法。使われたいな、プラトニック忍法。まあ、好きになっちゃうもんな、そんな。
シートの術で、もう傘忘れた女はこれぶっきらぼうに傘渡して自分で塗りて帰るやつ。
しょうがないから入ってやるなんて、隣にいる君が笑うって、あの曲実はプラトニック忍法らしいです。
の使い手なんだ。
はい。あの曲のね、歌い手全員プラトニック忍法の使い手らしいです。
塾上とセクシー乗せてどこに行ったんだよ。
いやいや、セクシー忍法使えて当然じゃん。
ああ、なるほどね。そっからこう、いろいろね。
そう。若王道忍者。若王道忍者はプラトニック忍法しか使えないけど、塾上忍者になるにつれて、うん、セクシー忍法とプラトニック忍法を使い分けることができる。
ああ、免許改伝のその儀を取り行うときは、ほんまに相当なセクシーなことを経験しないとできないもんね。
そう、セクシー忍法だってもう今多分放送に載せたら即バンされるよ。言えないから。
免許改伝の証がなんかコンドームとかだってするだろうね、きっとね。
しかもコンドームもなんか 0.02 だと大したことないけど、うん、もう 0.001 とかになってくるともうすごい大物だな、こいつはってなる。
常人っつって。
コンドームの嘘かね。あいつ、薄いぞ。
忍たま乱太郎でいう6連生みたいなやつ。
そうね。忍たま乱太郎で言うとね。
というわけで、もう一個のおちんぽあるあるもいただいておりますので、ちょっと連続ちんぽ、佐野くんよろしいですか？
はい。おちんぽあるある。セックスの時、相手のパンツを脱がせる際、勃起おちんぽがビターンとなるのもエッチだけど、何よりも私のおちんぽを見ていいよという精神的許可を得ていることに興奮する。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。もう、どっちもこう、出るちんぽに趣き感じるやつが連続してきたんだ感じだね。
はいはいはい。ちんぽ。でも私は別にそんなに、こう、なんていうの、精神的許可を得ていることに興奮するタイプではないんですけど、どうですか？
でも自分は興奮する。いや、ただやっぱりほら、見せない部分じゃん。その銭湯とはまた違うじゃん、全然。また。
あ、まあ、そらね。
そうそうそうそうそう。まあ、友達と銭湯に行くという経験自体は僕、本当にないんだけど。
はい。
数えるぐらいしか。
はいはい。
プールとか海とかもか。でもまあ、でもそれにしてもやっぱり全然やっぱ違うじゃん。
まあ、そうね、違うわね。
ね、なんかこう、まあ、勃起してる他人のチンポを見ることって、どうなんだろう。男性同性愛者以外、まあ、違う、じゃあまあ、そうか。男性と性交渉する人以外は、まあ、ないもんね。機会。
まあ、基本的に相手が男性じゃない場合は、勃起したチンポを見ることはないですよね。そこ、まあ、そうね、勃起、
なんかこう、ジャンプとかでさ、やっぱりこう、うん、センシティブななんていうのページっていうかこう、ラッキースケベ。
週刊少年ジャンプの話してる？
そうそうそう、そう、ラッキースケベあるじゃん。はい
はいはい、
あの、
あ、転んで、パンツが見えるみたいなね。
そう、こう、ぶつかったと、で、血もついて絶対この体勢にはならんやろってポーズでいたたっつって、
はい、
めっちゃまた開いてパンツ見えてるみたいな、あるじゃん。
はいはい。
ああいうのは、やっぱりこう、男性側ではできないじゃん。いたたっつってめちゃくちゃ勃起するチンポ出しちゃうみたいなことはできないからさ。
いやでも別にそれに対応するのはパンツじゃない？
あ
ー。いたたっつってマンコが寝てるわけじゃないから。
もうなんならマンコからセリフのコマ出てるみたいな。次から気をつけなさいよね、つって。
ド M すぎる。
転校生を紹介するような時も、あの時のマンコってならないもんね。
ならないから、
そう。ああ、男性キャラのパンモロって、ドキってすんのかな？するんか。どうなんだろう？下着姿。そうか、なんかあんまり自分、下着姿に興奮しないかも。そう考えると。
ああ。じゃあ、チンポ。を見せられて、興奮する
とう。そう、ああ、でも、なんか、すごい、こう、いいパンツしてるなーっていう人は。
いいパンツしてるな
っていうのは気にはなるから、なんかが、あ、高いパンツなんだろうな、みたいな。
ああ、あの、ブランド物とかってこと
ですか？そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あと、なんか、無駄にって言ったらあれだけど、装飾がすごいやつとかね。
何装飾がすごい。
装飾っていうか、なんていうの、ここに、こう、わざわざ切れ目入れるみたいな。そこ、素肌みたいな。
遊び心。
そうね。実用性はないからね。遊び心のまま
ね。いわゆるあのさ、ケツ割れって言われるやつあるじゃん。
はいはい。
あれって、カテゴリー的に何なの？あれ、ふさぎって言えるの？
うん、まあ、ジョックストラップって言うんでしょう。
ああ、じゃあ、ストラップなんだ。扱いとしては。
いや、わかる。ストラップって何？え、
なんか、こう、サスペンダーみたいにさ、こう、なんか、こう、
ああ。
付随してつけるものなんかな、と思った。
いやいやいやいや、
ガーターベルトみたいなさ、ガーターベルトだけだとさ、それは下着足りえないじゃん。
そう
か、なんか、補助具みたいな感じなんかな。ケツ割れに、だってパンツ被らないと、そのもう、お尻がさ、
うん。
素肌。あ、そうそうそうそうそうそう。
ちょっと今ググらせていただいたんですけどもいいですか？
どうぞ。
あの、ウィキペディアですね。ウィキペディアを読みます。
はい。
ジョックストラップは男性用下着の一種で、運動時の陰部の揺れや動きを防ぐためのスポーツ用サポーターである、ということです。
そうなんだ！
スポーツ用サポーターらしいですね。ああ。まあ、それはストラップなわけですよね。
ああ。
なるほどはね。
もう、なんか、一致能に洗脳されてた、完全に自分が。
はい。ちょっと反省していただいて。運動用サポーターでございます。そう。だって、なんか、ラグビーだか、メフトだかの選手が悪用のやつだよなと思ってたのよ。うんうん、
それを、悪用って言ったらあれやけど、それをこう、性的興奮要素として取り終えたんだ。なるほどね。
え、まあ、チンチン支えるための下着なんて確かにエッチだもんね。
ってことは何、ケツ割れを履いてるってこと？
あ、そうそうそうそう。
あ、そうなんか。あ、まあ、そっか。
でもその、ケツ、多分、お尻、もろじゃなくて、うん、パンツの上からおチンチン支えをしてるんだと思うんだよね。
あー、なるほどね。こう、完全にブラブラさせないように、ギュッと固定させるために、つけるって感じか。
そうそう。
あー、確かに。
でも、お尻がさ、ノーガードは寂しいから、パンツの上からだと思うんだよね。
そうやんな、多分そうやんな。なるほどね。なんかこう、なんていうの、開発者の意図してない用途としてじゃ使われてるんだね。
まあ、でも、わかんないけど、皆さんもブラブラさせたくないから履いてるわけなんじゃないですか？知らんけど。
なんかあの、ほら、トランクスとさ、まあ、
はい、
ボクサーパンツとブリーフとってまあ、パンツの形状あるけどもさ。
はいはい。
どうなんだろう、女性もトランクス履きたい時とかってあるんかな？
あ、でも女性用トランクスありますよね。
まあ、すじゃやっぱり、こう、蒸れるのが嫌っていうのはある
な。そうそうそう、なんか、ちょうどいいみたいな。
あー、なるほどね。
そうそう。
なんか、学校、小学生時代の時とかさ、中学、まあ、小学校、高学年ぐらいからさ、
うん、
やっぱりこう、周りのその生徒の目が気になりだして、
うん、
そのブリーフがこう、徐々にこうしていくみたいな。
ああね。切り替わりの
時期、ね。学生時代だったな、自分の場合は。
はいはい。
多分今の時代の子たちは、
うん、
多分、なんだろうね。オープニングからブリーフ、どうなんだろう。少ない気もするんだよな。
確かにブリーフ。親がさ、
うん、
なんていうの、ブリーフ見てないじゃん。今のね、若い、
うん、
若い子、極めて若い子たちの母親がさ、そもそもでブリーフを見てないと思うんですよね。
ブリーフの、なんかこう、売れ行きっていうかなんか気になるね。
確かに。でもなんかおじさんになるとさ、逆にブリーフに回帰するみたいなこと言わん？
うん、あー、なるほどね。もう、また逆にこう、フィット感が恋しくなるみたいな感じだな。
かもね。
なんか、どうなんだろうね。ちょっと率みたいな知りたいよね。
確かに。
ボクサーパンツが多い気はしなくもないんだけど。
私ボクサー派なんですけども、やっぱり、おちんちん、もう、なんていうの、収まりがいいから好き、ボクサーが。
そうだよね。
ボクサーじゃないや、ブリーフじゃないや、なんだっけ、トランクスだとさ、
うん、
こう、やっぱ、なんていうの、ももの隙間から出るじゃない。
そうやね。あと自分の体質にもよるんやけど、自分結構さ、うん、こう、お腹冷え、下しやすいってかなんか、冷やしやすい体質で、
うん。
なんていうの、こう、扇風機つけっぱなしにするとこう、お腹とかよく冷えて、こう、お腹壊すみたいなのあるんやけど、
はいはい、
トランクスだとさ、やっぱり、なおさら、こう、風通し良くなるから。
え、それはトランクスの上になんか履いててもダメなの？
そう、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからもう、太ももが冷えることによって、お腹も冷えてみたいな感じになるから。それでこう、ボクサーに打ってたっていう経緯があるんだよね。
なるほどね。やっぱ、ピタッてしてると冷えないんだ。
そうそうそうそうそうそうそう。熱がね、こもってると。いや、もうなんか、のんけの人って、
うん。
トランクスが多いイメージがあるんだよね。なんだろう。
偏見じゃない？
自分の理想を押し付けてるだけかな、これって。
うん、偏見だと思う。わからんけど。
なん
んだろうね。
のんけ姿の人がさ、なんていうのかな。おもむろにかがんだ時に、こう、パンツがこう、ちょっと若干見えるみたいな時あるじゃん。
わからんけど、はい。
なんていうの、こう、しゃがんで作業してる時とかに、ズボンのこう、隙間からパンツのこう、ラインが見えるみたいな。
わからんけど、はい。
難しいな。
見ないもん。わからんの、
まあ、まあまあまあまあまあ。で、そういう時になんかトランクスよく見るなーとか思いながら、ちょっと体感としてあったんけど、まあでも、うん、いるわな、ボクサーもいるし。
まあだってユニクロ見てもさ、半々ぐらいじゃん。
ああ、確かに。そうだね。
うん。から半々ぐらいでいるんかなって勝手に思ってた。
ケツ割れ履いてても、もうセクシーっていう可能性を、まずこう持つんじゃなくて、
うん、
ラグビーの人なんかなって一瞬思った方がいいかもね。
可能性としては全然そっちの方が。いやーでも、だから、でも、ケツ割れ、下にパンツ履いてると思うんだよな、ラグビーの人たちも。わからんけど。
難しいね。
うん、ちょっとわからんのよ。こればっかりは。
というわけで、ちょっとお便り、そう、読んでないじゃんということで、読みます、今。
あ、はい。
ありがとうございます。もう、こちんぱあるあるもね。
ね、パンツの話で盛り上がって。
今後もね、ちょっと、お待ちしてますので。
皆さんも、ね、パンツ、自己申告制でいいので、皆さんの履いてるパンツのことを教えていただ
きたい。あー、パンツ。
女性のね、パンツも気になるんだよね。
いや、わかる。ほんと聞きたい。その、女性のパンツ界。知らないもんね、あまりにも。
パンティーね。
パンティーって言うの今って。
パンティーって何言ったよね。まず。
もう、言わないもんね、興味ね。
いや、わからんよ。
パンティーって言う
かもしれん。って
言う？
パンティー。ブラジャーとパンティ
なんか下着見えてるよってさ、例えばよ、
うん、
例えば職場で、ね、なんかこう、はい、ズボンがさずれててさ、
はい、
なんか下着見えてるようならさ、
はい、
まだちょっとこうあってこう指摘してくれたんかなっていうさ、
はいはい、
自分としてはセクハラギリギリラインかなと思うねんけど、
うん、
パンティ見えてますよ、もう完全に無理な気がする。それはあかんくない？なんか。
ちょっとそう言われると、
パンティーがこんにちはしてますよ、みたいな。
それはもう昭和じゃん。昭和の出来事じゃん、それは。
あ、ちょっとね、なので、皆さんパンツ事情のお便りもね、お待ちしてます。
そうですね、私はこういうパンツ履いてますよ、はい、ということで。
よろしくお願いします。ということで、お便りを見ます。
はい。
個性派し、誰にも話したことがない性交渉について、ヘラアヒルさんが投稿してくれました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
数年前に体験したシチュエーションがエロいセックスの話を送ります。リアルで何回か会ったことがある相手の家に行き、夜ご飯を作ってもらい一緒に食べました。食後、相手が友達と音声通話をしながらモンスターハンターを始めました。僕と相手は一つのソファーに横並びで座っていたのですが、相手は下着姿で、ふと視線を落とすともっこりがそこに。パンツの上から触ると勃起してきたのでずらしました。手こきやフェラを始めたのですが、ジュポジュポと音を立てたり、相手が喘ぎ声を上げてしまうと通信相手にも聞こえてしまうため、音を殺してバレないようにやるという、まるで AV のようなセックスをしました。行く時に声を必死で抑え、ゲームの操作にも支障が出ないようにしながら、ビクビク感じている相手を見て、ものすごく愛おしく、エロいシチュエーションにめちゃくちゃ興奮しました。通信相手にバレることもなかったです。最高でした。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんな、AV あるね。
いや、もう、ね、人狩り行こうぜだったんでしょうね。ちょっと私、モンハンしたことないからわかんないんだけど。
なんかね、モンスターを倒した瞬間に、
うん、
なんかパーパッパパーン、パーパパパーンみたいな、音楽流れんのよ。
ファンファーレがね。
うん、そうそうそう。だからもう絶対に、行くときに合わせてほしい。その、行くってなるときに、パーパッパパーンとかやってほ
しい。実際、フェラチオとかされながらやれるゲームなの？
うん、 やれない、絶対にやれない。
あ、気が散る。
うん、まあ、そんな、なんていうの？アクションゲーム、アクションゲームだからさ、言うて。
そうだよね。なんていうの？自由自在に動けるやつでしょ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから、これ、出ないってことがすごいなと思って。
ああ。
まあ、ジュポーンはさ、まあ、工夫すればさ、抑えれるけど。それ、もう話してて聞こえてきたら、もう絶対フェラチオされてるやんってなるもんね。
え、こういう武器ないの？
あ、わ。ごめんね、飼ってる鳥がうるさくて、ってならないじゃん。ごまかせないじゃん、それは。
ダメだ。いやいや、そういう、なんか、そういう音の武器、なんかな。
笛っていう武器はあるね。笛、笛の音色の。
尺八。え、これ尺八使ってんだけど、みたいな。
フェラーチュの音する武器ね、もうして殴るな。ああ、でも、こういうシチュエーションってさ、本当にこう、多分こう、昔からこう、あるんやろね。
なんか、
あの、ほら、こう、友達みんなで、あっとこう、泊まってさ、こたつで、こう、実はこう、こっそりやってたとかさ、聞くもん、話として。友達の話としてさ、
はいはい、
こう、ふっとこう、トイレ行きたくて目覚めたらもう、ちょっとこう、軽くイチャイチャしてた。さあ、だからもう寝たふりしたみたいなさ。
はいはい。見て見ぬふりみたいな。
そうそうそうそうそうそう。だから僕としてはこのお便りを見たときに、いや、これ多分相手の人はちょっと、うーんと思いながらも、やったんじゃないのかなーと思って。
いや、でも、通話、だって今、こう通話私たちもしてるわけじゃないですか。
うんうん。
でも私がフェラチオされてて気づく。
じゃじゃなんかこう、そっちに窓、うん、仕掛けろみたいな、こう。
いやいやいや、でも今私たち、モンハンより難しいことしてると思うんだけど、どう？そうでもない？モンハンの方むずい？
なんか、かマルチタスクなんやなと思って。なんていうの？なんかこう、画面をさ、見てな、見ながら、勃起もさせて、射精もしてるっていうのって、結構、いろんな脳のキャパ使ってる気がするんだよね。
その、だってさ、モンハンの画面見ながら気持ちいいわけじゃん。
そうそうそうそうそうそう。
わけわかんないと思うんだよね。
すごいことよ、それって。
脳としては、いや、これはありえない。バグです。エラーですってなると思うんだけど。
なんか研究。
実際体はいっちゃうわけだから。
一応ね、なんか研究してほしいよね。脳波の動きみたいなんで、なんかの発見になるかもしれへん。このフェラチオが。モンハンフェラ、モンハンフェラチョで脳科学界に革命起こるかもしれない。
何の映像までなら勃起するのかみたいな。
で、行った時もさ、なんかおかずがあるわけでもないじゃん。
そうそう。いやまあだから、ほんと身体的な刺激のみで行くわけ
すごいよね。
そう、それがすごいと思って
。すごいよね。
もうだからテクニックあるのよ、このお便り送ってきたやつ。
相当すごいと思うな。
負けねえぞ。負けねえかんな。
フェラチオ検定2級。フェラ検とかもあればいいのにね。あるのかな？ありそうだよね。なんかこう。そういう。
あるとしたら、ほんと私はいきなり、なんか、3級とかから攻めずに、いきなり1級行くから。
うん、ああ、いるいるいる。あの、アニメとかで飛び級した、ちょっと幼い人。いるいる。
いきなり、
ね、その少年が、あの人飛び級でフェラチオしたんですって、つって。まあってい
きなり一級、ちょっと大丈夫みたいな心配されて、心配には及ばないよ、つって、合格するから。
ちょっと生意気なキャラなんだよね。
そうそう。
神の舌と書いて、神の舌と書いて、神絶の持ち主みたいな感じのなんか。想像力が足りないね、つって。すごい。めっちゃすごいフェラチョする。
そうなのよ。まあ、実際そうなんだよね。実際そうなの、私は。
フェラー生きるな。
マジでフェラチョうまいかな、本当に。証明したい。これ数値化して
るの、ああ、そうね。確かに。うん、そういうのはわかんないもんね。チンポのサイズはセンチで分かるけど、フェラのうまさは数値化できないから。
そう。 だからなんか、こう、チンポ型ロボットとかを作ってもらって、ここを舐めたら10点みたいな。
で、サノクロフェラがあまりにも すごすぎて、エラー、エラー、エラーって爆発。
無限大です。無限大ですってなる。
ありがとうございます。こういうシチュエーションのお便りね、多分、他の方も経験してると思うので、ぜひ送ってくださると嬉しいです。
私、
うん。
なんか、インターネットゲームで、をずっとしてたから、その相手の人が、
うん。
こう寝ちゃったのよ、途中で。
うん、うん、うん、うん。
で、こうずっと寝てたんだけど、その相手の人がインターネットゲームを終えた瞬間に挿入されたことあるよ。え？ってなった。
いいように扱われてるね。
いや、なんか、ちょっと、まあ、関西の方にね、あと就活で行ってたの。で、ちょっと泊まるとこないしなぁと思ってたら、なんかその人が泊めてくれるって言うから、泊めてもらったら、なんかゲームすごいしてたから、もうちょっと、眠いし寝るわと思って寝たら、なんか、いきなり入ってたことある。
そんな、格闘ゲームを、ゲートレディーアタックみたいな感じで、そんなすぐ、
終わったり。初手挿入だった。
セックス解説家が、初手挿入ですかつって。
すごいですね。積極的なプレイ。これを受けて、サム選手どうするみたいな。
アナグマ戦法ですね。はい。というわけで、ありがとうございます。
ちょっ
と。
ありがとうございます。
次のお便りを読んで、後半を。終わろうと思います。
はーい。
はい。普通オーターですね。ありがとうございます。はい。
どうもどうも。
こんにちは。先日名付けていただいたお徳用です。あ、デカマラの君の人ですね。その説は、糸こんにゃくのせいで謎を謎を呼んでしまい、失礼いたしました。こう、相手に出会った人が、なんかね、糸こんにゃくとか、こう、玉こんにゃくをアナルに入れて、それを入れた状態で挿入プレスするというお便りをいただいたんですよね。で、僕たちが、糸こんにゃくってどうやって入れんのみたいなんで、なんか、謎に、すごいずっと、なんか謎に尺使いすぎて喋りすぎたっていう謎のね。
わかんなかった。
そうそうそう。それの回が来ました。はい。さて、糸こんにゃくの入れ方は次の通りです。なお、糸こんにゃくプレイ前には、散々他のプレイをやり終え、ケツはかなり開いている状態だと思ってください。相手の方は、拳まで入る方でした。ああ、なるほどね。1番。お尻の下に枕を入れて、穴を斜め上に向けさせる。ローションをたっぷり塗ったクスコを入れ、ゆっくり広げる。糸こんにゃくを手で少量ずつ流し込む。次にローションを流し込む。蓋の役割です。クスコを取り合いなや、漏れないように一気に挿入する。掘る。前後出し入れというよりは、根元まで入れたままにして上下に動かすと、糸こんにゃくが漏れ出にくいのでおすすめです。お相手は、名器の代名詞、ミミズ千匹をイメージしてチャレンジしたようですが、立ち側としては肉ひだそのものの方が柔らかく締め付けてくるので、こんにゃくはむしろ邪魔でした。異物感からあまり気持ち良くなかったです。あと、下茹でしてても、こんにゃくを触った手はこんにゃく臭くなり、ふと香ってきた時はそれなりに悩ます。なお、糸こんにゃく、玉こんにゃくの方ですが、いくつかゴムに入れて縛り、それを挿入したので、その日の鍋に使おうと思えば使えます。もったいなさから食べ物を入れることに抵抗のある方や、ご主人様に食べろと命令してほしいといったご趣味の方も対応できるかと思います。ぜひご興味のある方はトライされてみてください。最後は、普通に竿一本で掘り込むのが一番気持ちいいという結論に、立ち受け両者ともに至りました。ことも申し添えておきます。それでは失礼いたします。とのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。謎が解けていくんだね、これ。なるほど。
謎が解けてく。
うわ、勝ったぞこう、あ、まあ、そうよね。やっぱ、拳入るレベルじゃないと、ツルツルツルっていかないもんね。
だって、チンポでも痛いわけじゃん、基本。
そうね。本当、だからなんかもうウォータースライダーみたいにわーって入っていって、で、それで蓋してって感じなんやね。うん、なるほどね。いやー、でも、文面で見てもやっぱりこう、気持ち良さよりかはって感じやんね。この方もこう匂いがとか書いてたけど、僕も結構さ、うん、匂い気になるから、
ああ。
なんかそれで萎えるっていうのは結構あるかも。
マジこんにゃくだなって思って萎えるの。
じゃあ、だからその、なんていうのかな。相手の体臭で萎えるってことはないんだけど、こう香水とかがあまりにも強いとか、
うん、
なんか家のそのなんていうの、家に使ってるなんかお香の匂いがめちゃくちゃ強いとか、そういう時に、そっちに意識持ってかれちゃって。
あら。
萎える。
ダメなんだ。
あるね。だ結構この、こんにゃく臭いので萎えっていうのは、わかるとかって読んでた。
いついかなる匂いでもダメなの？
でも僕、こんにゃく、これ、多分、僕も多分同じ状況になったら、僕は多分、こんにゃくの匂いで多分無理かな。興奮するしないの問題。まあ、あと食べ物を入れてるっていうのも、多分、心理的に、ちょっとだいぶ、負荷がかかるかも。
ああ。
食べてみろ
って。でもだってゴムに入れてんだよ。玉こんにゃくは。玉こんにゃくはゴムの中に入れてる。
いや、なんかもうほんまにこうビジュアルとしてさ、なんか、なんていうの、ほら、ボンボンアイスってわかる？なんか丸状になってさ、チューってこう、吸っていって、最後こう、チチチュって出るアイス。なんか丸い、バニラアイスみたいなやつ。
根元切るやつでしょ？
そうそうそうそう。そうそうそう。あのイメージやってんけど。まあ、そういう感じやんな。それがいっぱい入ってるみたいなんだ
から。そうね。
いやー。
逆にそのアイスをさ、ケツバンコに入れたらどう？
ちょっと中冷た、内臓めっちゃ言えるよ。
ちょっと、入れたらどうって提案されたら貼っ倒すかもしれない、私は。
この方、この受けの方の夏バージョン、だから夏の風物としてそういうの入れるとかならまあいいけど。
冷やしマンコでね。
冷やしマンコ始めました。終わらせてください。
いや、6月から9月限定でね、冷やしマンコ始めました。涼んでいきませんかっていう。
大将、やってるっつって。
やってるよ。
キンキンだし、ビンビンだよっつって。
いいんだよ。
もう、ちょうど今終わったとこさ、つってお客さんが、ジュボン、ジュボンって抜いて。
そしたらもう温まってるじゃん。
めっちゃまた氷入れるんでしょ。
かわいそう。
紅生姜つけますか、つって。
やめて、やめてあげて、本当に。寒いから。
ああ、もう、冷やしま、いやー、でもなんか内臓冷やすのやっぱダメだよ。
しかも内側からだからね。
なんか氷入れるとかあるじゃん。こう、AV のプレイというか、まあ映像というか。
ちょっと、わかんない。
ああいうのもちょっともう、なんかこうドキッとするもん。やっぱ内臓だから冷やしちゃダメだよ、と思いながら。
そうね。
そう、
やっぱ、温めないとね、内臓はね。腸活。
なんかこう、やっぱ、あったかい季節になったら鍋みたいな感じでさ、季節限定の、うん、なんかそういう、マンコプレイやってもいいかもね。
おでん。
いや、それは入れるもんじゃん。違う。冷やしマンゴーみたいなさ、感じで、こう、春夏春冬の、こう、なんか、になった、なんか、こう、セックスプレイみたいなのあればいいのね。
じゃあ、春は、ちょっと、花粉マンゴーってこと？
できないじゃん、それはもう。
もはや。いや、もう、だってじゃあ、ないじゃん、他何？春は何？
いや、自分も、あけぼのしか出ないからさ。
あけぼのマンゴーかね。まあ、こう、冬眠から目覚めたみたいな。
ああ。
つくしまんこみたいな。
うたうたしてる時に挿入されたサラくんじゃん、それ。インターネットゲーム終わって、いきなり入れられた。
マジでなんか、面白くなっちゃってさ、その時は。
あけぼのまんこ。
相 相手の方、年下の方だったんですね。
うんうん、
私が大学4年生の時で、相手が3年生ぐらいの時だったので、
うんうんうん、
年下に寝起きで挿入されてると思って。面白かった。
はい。というわけで、あっという間に70回後半、今度こそ、と言われることができました。
はい。
71回の前半でお会いしましょう。